渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。配信滞りまして誠に申し訳ございません。ちょっとね、頑張って毎週配信しようと思ってはいるんですけれども、まああくまで渋谷落語のね、プロモーションということでこのポッドキャストやっておりますから、実際の渋谷落語がちょっとどうなるかっていうのがね、なかなか見極めが難しいちょっとタイミングで配信遅れてしまいました。申し訳ございません。5月は14日の金曜日から5日間連続の11公演ということになりますが、緊急事態宣言が、発出されて、延期することになりました。延期っていうのはもう元々規定路線といいますかね、そんな2週間で終わるわけないっていうのはもう誰しもが分かっていたことだとは思うんですけれども、5月の31日までということになりました。で、それはもちろん延長する前提で動いてはいたんですけれども、国が決めたガイドラインというのがどこまでなのか、例えば何時までの公演が可能なのか、そういったところが全然ちょっと分からなかったので、ちょっとその告知のタイミングもなかなか難しかったのでね、しかしようやく決まりましたので、まずそのご報告を、まず土日こちらの公演は全く問題なく、客席 50% で行います。もちろん感染対策万全ですし、元映画館を改装した場所なので換気は非常に行き届いております。またこういったご時世でありますから、お客さん 50% もいらっしゃらないと思います。配信でご覧の皆様も安心してご覧いただけるかなと思いますけれども、問題は平日で、5月の14日金曜日、5月の17日月曜日、5月の18日火曜日、これら3日間はですね、6時から9時まで3時間、の中で、まず最初の1時間と後半の2時間というのを分けて販売いたします。これは配信でご覧の皆様は特に問題なくご覧になれるかなと、もともともうすでに配信のチケットをお買い上げの方というのは問題なくいつも通り見られるかなと思いますけれども、前売り券はね、今劇場で観覧する前売り券というのは廃止しておりますので、当日いらっしゃる方、夜の公演は8時からではなく7時からということになります。7時から9時まで2時間、演者さん全員にご連絡差し上げまして、無事、なんとか時間やりくりしていただいて、無理やりですけれどもね、7時から9時の公演に出ていただくことができるようになりました。ご協力いただいた演者の皆さんにも本当に感謝申し上げます。というわけで、普段平日の夜公演というのが8時からのが7時からになったというお知らせでございます。こちらで確定いたしました。本当にね、5000人規模のね、イベントまでは 50% 入れていいんだけれども、映画館は休業せよという、ちょっとよくわからない基準でですね、かなり劇場も振り回されたんですよね。というのは、映画館が入っている建物だし、ライブ会場とはいえ、元映画館というところで、どうしたらいいのかというところでございましたけれども、こちらはもうシアター劇場でございますので、やっているということでございます。5月の14日から金曜日からでございますね。5日間、ぜひ何卒配信でも生観覧でも本当にどちらでも構いません。応援すると思って見ていただければなと思います。全公演視聴チケットというね、お大臣チケットも販売しております。こちらは初日の最初の公演が始まるまで販売しております。これはもう応援チケットだと思って買っていただければ大変助かります。とはいうもののこの渋谷のユーロスペースというのもね、ちょっといつまで、継続できるかというのが本当に怪しくなってまいりまして、保証が何せ出ないもんですからね、こればっかりはもう本当に今悲鳴を上げているというところで、映画館もね、各ミニシアター本当に あの潰れるところも出てきましたし、どうなるか分かりませんけれどもね、こうやって皆さんにお声が届けられるうちはなんとか継続して、演者さんも本当にそれに応えてくださっているので、本当にね面白いですよ、このコロナ禍の落語会っていうのはね。またそれはそれでなんかこう別の味わいがあるっていうかね。あとパンパンにお客さん入れてない分、すごい贅沢な気持ちでね観覧はできますし、演者さんの落語もね本当に気合が入っていてね、今本当に聞き応えあるかと思います。まあ、ぜひよろしかったらこれを機会に、まあ家にいてもね、うつうつ悶々とする日々でございます。そんな中ね、まあアーカイブ24時間ありますし、ちょっとね気が向いた時に見られる落語会、まあ特にまたその普段はね自分で見に行けないとかね、見に行ける距離じゃないとかね、そういった回ぜひ見ていただければなと思います。まずメールご紹介いたしましょう。この方は荻原さん、ありがとうございます。これやこので左段実証と北八実証を初めて知ったものです。あ、これは私の昨年の6月に出版した本、これやこのというね角川から発売した本があります。まあ案の定売れてませんけれどもね、でもまあ読んでいただいた方本当にありがとうございます。師匠の落語を聞いてみたいと思っていたので、渋谷落語で左段実証の名前を見てやったと思ったのもつかの間。その日は息子の卒業式で、夜は家族でお祝い、そして翌日は部活の敗者当番。チケットを買っても見られないかもしれない、でもスルーしたらきっと後悔する、ならばアーカイブで1回だけでも左段実証だけでもと思いチケットを購入。すると翌日曜日は雨の予報。夫は割と天気に左右される仕事のため単身赴任先から帰ってこられず、お祝いは延期。夕方には野球の試合中止の連絡。なんとライブから始まり翌日の夜までずっと、ライブは始まりから翌日の夜までずっと見ることができたのでした。子供にまだ見てるの?と呆れられるほど。左段実証は表情がとても豊かで生き生きしていて、笑顔が本当に素敵でした。枕で病気さえ明るくネタにしてそれに爆笑するお客さん、おさきさん、まあ、これはお話に出てくるね、おさきさんというね、登場人物がいるんです。馬屋火事というお話でございましたけれども、うちの旦那優しいとこもあるんですよというところの何とも言えない表情、思い出すだけで幸せな気分になります。本を読んでいる時は泣きっぱなしだったのに、話を聞いて左平実証と達夫さんのトークを聞いたらなんだか亡くなってしまったということも忘れて、また聞きたいと思っています。私にとっての新しい世界に出会わせてくださった達夫さんに感謝です。ということで、もうすぐ50歳、ずっと配信を続けてほしい群馬在住の荻原さん、ありがとうございます。ありがたいですね。まず本お買い上げいただいて、というか買っていただいたかどうか分かりませんが、読んでいただいてありがとうございます。そうなんですよね、左段実証って本当にまあがんですって公表なさって、またそれからもね入退院を繰り返して、明日から入院だよとかね、抗がん剤打ってきたよなんていうのを客席でもろにそのまま喋ってたんです。普通の人がやったらやっぱりしんみりする、シリアスになる、とても笑えないんですけれども、左段実証ってね高座に上がるとやっぱそういうことは分かってんだけど笑っちゃうんですよね。これが本当にすごいこと、すごいことなんです。本当にこの軽妙さっていうのは誰も真似できないポジションにあった人だと思うんですけれども、なかなかねこういう軽さっていうのはお客さんに気づかれにくい部分でもありますしね、そのいかに気づかれないように生きるかみたいなのをテーマにしているようなところもありますので、まあ私もねそれに近いところありますけれども、いやもうでも左段実証にはとても及びませんが、本当に素敵な師匠でございました。今日はこのまず左段実証の、まあ、元お弟子さん、前回に引き続きですね、立川談吉さんでお楽しみいただきたいんですけれども、皆さん竹とんぼいかがでしたでしょうか。ちょっと独特の世界観でね面食らった人もいるかもしれませんが、何回も聞くうちに本当に癖になる、他の人にはとても作れないお話なんですけれども、まあ、今回談吉さん続けて聞いていただくのは今度は古典のターンを聞いていただきたいなと思いました。 この荻原さんがご覧になっていただいた3月の公演、社団実証の追善公演ですね、社団期、こちらの方での立川団吉さんの講座聞いていただきたいと思います。
お神様でございまして、誠にありがとうございます。代わり会いまして立川談吉でございます。どうぞお後をお楽しみに、一席お付き合いを願います。というわけでございましてですね、そうなんですね、追善でございましてね、私が追善落語家でございましてね、数々の追善をしてきたというところがございますけれども、でもまあね、死神をねやったんだから、あいつが殺したんだと思ったりもしますけれどもね、でも本当にこういう時期になると追善落語家は一生懸命やらなきゃというところになってまいりますけれども、でもまあうんね、そう写真が、ね、あるんですよ。渋谷落語さんというのはですね、楽屋にね、左談寺の写真と北八師匠の写真がありましてね、まあ、私は別に拝んでないんですけど、別に拝んでもないんですけどね、先月ね、でも私師匠に教わった話で、大野松というのがありましてね、教わってんですよ、それで、それをやりまして、ここで、で終わって、で楽屋で着替えたらですね、何でしょうね、あまりの出来に怒ったんでしょうね、写真ガタッと落ちましたからね、はっとはっとってやってしまったみたいなね、そんなこと起こるんだなと思いましたけどね、まあでも私に怒ったんじゃないんだと思ってますね。次に上がったらブラックショーだったんで、ブラックショー喜んでたんだろうと思うようにね、しましたけれどもね、今日はもう写真がね撮れなければいいなと思っておりますけれどもね、でも本当に何ですかね、もう思い出と言われましてもね、そうないわけじゃないんですけどもね、なんかこう思い出すというのもしなくなってきますね、やっぱね、時間が経ってくると。でネタ何教わったかなとかね、いろいろ思い出してみると、教わったのがですね、大野松と剛上球と長短というお話でしてね、もう全部もう師匠の得意ネタでございまして、で剛上球と長短は前座の時に教わってるんですね。で立川流でもう前座の時に私がその、まあ、大概立川流の、ね、前座は私の時ですよ、私のっていうか私はかな、CD とかで覚えてたんですよ、たまに。で談志に聞いてもらうっていうのがよくあったんですけれども、唯一その教わりに行ったのが他談志だったんですよね。不思議だなっていうのところはありますけどね。でそこで剛上球と長短とね教わりましたけれどもね、で今日もね追善ですから、ね、なんかこう教わったやつをとかね思ったりとかね、いろいろありますよ、ね、で佐藤さんがね、いいんだよ別にね、わざわざ教わったやつやらなくてもいいよってね優しく言ってくれましたけど、いやその3つしかないから、そんなに選択肢ないから、もうあらゆる追善で使い尽くしてしまってますんで、ですからね、まあ、違うところで、行こうかなっていうなところですけれどもね。でも前座の時からもずっとお世話になっててですね、で2つ目になって師匠をお願いしたんですけども、二つ目披露の時にもね、出てもらって、でもう大真打ちですよ、ね、もう当時でも 膝で使ってしまいましたからね、あの大真打ちを膝で使って二つ目披露で私取りで、でもねいい優しかったですねその時も ね、 ねお前何やるんだネタはって言われて、ネズミ穴をねやろうかそれともゴンベイタヌキをやろうかというですね謎の二択があったんですね、もう全然違うぞというようなね、それでしょネズミ穴かゴンベイタヌキですって言ったらねバカ野郎って言われて、まあまあ、じゃあ分かったっつってで師匠が私の前膝で上がってきてね、これからあいつが今何やるか考えてます、ネズミ穴をやるそうですって言ってね、立川談志の得意ネタですあれはっつってね、ショートのこんな差を楽しんでくださいみたいなって、ね、嬉しそうに言ってましたけどねはっつって、でもおかげさまでねもうやらなきゃゴンベなのきできないと思ってはっと、ね、でネズミ穴やりましたけれどもね、本当に今不思議な師匠でね、で私はその前の、まあそのね、その前今の師匠の前の師匠とさらに前の師匠がいるんです。最初がね、家元でございますから、家元がねあの言ってる左段地蔵みたいなのもあったんですよね、で家元はね結構いろんな弟子のことみんないろんなことを一人一人言ってるのをねあのタクシーの中でね一人でブツブツ言ってるのを私は聞いてるんですよなんか、でタクシーじゃなくてね練馬に男子の家があってそこに男子と一緒に行ってで階段がね急なんですけどもね、そこの階段に来るとね必ずねその男子が言う話がねお前左段次はなこの階段からうちの神さんを蹴落としたんだっていうね面白いだろいや面白い面白いじゃないでふわふわしてんだよあいつはみたいなこと言ってね、なんだか分かんないんだよみたいなことをよく言ってましてねあそうか男子でもやっぱ分からないというぐらいのあそういう不思議な雰囲気を持った師匠だったんだなやっぱりななんて、思ったりもしましたけれどもね、まあ今日は左段次にね手ぬぐいかなんかをね持ってこうと思ったけどすっかり忘れましたね、ただ帯はねあのいただいた帯 であと襦袢は襦袢なんだけどまあ見えないんです、まあ中の襦袢はこれは左段次のなんだなって、想像しながらね、落語を聞いていただければと思いますけれどもまあ簡単なお話を一席申し上げまして最後ね師匠の映像ということでございますけれども師匠の映像ってあって見てる人はこれみんな映像なんですけどねまあそれは置いといてですね、まあまあ私の方もなんとか一席お付き合いを願いますけれどもなんだい金さん私に話してないいやねうちの甘っちょのガキなんですがねなんだいその甘っちょのガキってな口に汚いよ娘さんだろ女の子ぐらいのこと言ったらどうだい女の子だよあ女の子ねだからその女の子のガキがねガキは余計だよああその女の子ねどうもねこの頃凝ってんですよ、うん、なんだあ肩凝ってんのかいや肩凝らないですよ女の子ですからね可愛いんですよ小さいんですよ、うん、可愛いかどうか知らないけれどもな、うん、あるでしょなんかね札並べてねトリコをするんですけれどもねおお花札かそうあのね女の子なんですよ小さいんですよ可愛いんですよ、うん、可愛くないかもしれないけどな、可愛いんですよであるじゃないですか札並べてね真ん中でね歌を読む人がいるんですよ短火のキャプリキ取ればスギちょびれスギかきすらの葉っぱふみふみ葉っぱふみふみお前今時葉っぱふみふみああそうかそういう微妙に古いギャグを入れるというのがサダンジズムそうそういうわけじゃないそういうわけじゃないんですけどもね、だあるじゃないですかこのねなんかこうねこうなんでだろうなんでだなんでだって言ったらねなんでだろうって取るやつああ百人一首かいああそうそうその百人一首一首じゃない、うん、百人一首な、うん、百人が一首ずつ持ち寄って百人一首だでそのね歌の中にねいい男ってのがいるんですよあのね成平ってんですがねおお有原の成平だないい女のことを小町のようだいい男のことを成平のようだというからねこれはお前なかなかの美なんだよあそうですかねでそのね成平の歌でねこういうのがあるんですよちはやふる髪をも聞かず立つ田川からくれないに水くぐるとはいいね最後喉震わせるとこなんかたまらないねお前 よくそんなの知ってるね。え、知ってるって言いますかね。これしょっちゅううちの様ね、女の子が口癖のように言ってるもんですから、耳にタコってやつでね。で、お父さん、この歌のわけどういうわけなのって聞くんですよ、その可愛い子が。え、うん、いや、お父さんね、そういうことお父さん聞くもんじゃないよ。お父さん今忙しいんだからね、後でみっちりこれは教えてあげるからねってんで、うちパーッと飛び出してきたんですよ。で、まあ町内ブラブラと歩いてから戻ってね、で帰りゃね、もういなくなってんだろうと思ってね、でね、家帰って覗いたらね、まだいるんですよ。くつろいでやがってね、ずうずうしいやろだなと思ってね、なんでうちにいるのかなと思ったらね、あれうちの子だからうちにいるんですよ。お前頭おかしくなったのかい。いやいや、おかしくなったわけじゃねえんですけれどもね、だからもう分かんないんですよ。さ、親として子供の質問に答えられないってのは、あ、まことに情けないもんですからね。で、だんだんところ来たと、こういうわけなんですよ。ああ、つまり金さんが私にこの歌のわけを聞きに来たと、そういうわけ、そういうことなんですよ。そういうことならね、造作もないこったよ。おお、そうすか。うん、じゃあこのね、ちはやふる神をも聞かず竜田川ってのはどういうわけです。うん、それはちはやふる神をも聞かず竜田川というわけだな。なんか今言ったことがそのままさーっと返ってきた気がするんですけどね。うん、そうなんだな。言ったことがそのままスーッと返すというのは、これは小泉進次郎の技。もういいよ、そんなことしなくたっていいんですから。わけを聞いてるんですから。何が、いや何がって、だからこのちはやふるですよ。ちはやふるだ。え、神をも聞かず竜田川だな。からくれないに水くぐるとはとなる、なるんですね。それただぶつ切りにしてるだけだから。そうじゃなくて、の歌の何何ってわけが聞きたいんですよ。ね、だからちはやふるだよ。ね、ちはやふるだよ。ちはやが振るんだよ。ちはやが、あ、どう振るか知らないよ。パッと振るか、パッと振るか、どう振るか知らないよ。え、パッと振るんだよ。ちはやが振ると神代は聞かない。聞かないんだ、神代というのは。水も聞かない、神代はね、聞かないよ。でもう竜田川だな、これは置いとこう。でからくれない、くれないんだよあいつは。ケチだからね、もうからくれないんだあれもね。であとは水くぐるとはだ、わかるな。わかりませんよ。本当は少し分かってたところあったの、今のまるで分かんなくなっちゃったんだ。じゃあね、少しずつ聞きますけれどもね、今置いといてって、その竜田川置いといたでしょ。竜田川って何ですか。え、竜田川、竜田川、そう、お前竜田川だよ。え、あ、竜田川、竜田川だよ。竜田川、これだ。え、竜田川とこう喉を震わ、いいよ喉震わせなくたって。だからこう竜田川だな、竜田川、西竜田川、竜田川。あ、相撲取り、ハワイオアフ島出身、ハワイオアフ島出身、今なかなかいないけれどもね、これはもう大関まで行った立派な関取だよ。ああ、この人は素人相撲の時から強かったが、そういう草深い中で一生を過ごすのは誠に残念だということで、江戸へ出てきてある関取の弟子になった。まあ何の相撲修行でも大変だけれど、とりわけ相撲ぐらい大変なものはないね。というのもこれは力が強いから勝つ、体が大きいから勝つというならそうでいいだわ。ああ、そうはいかないだろう。そりゃそうですよ、ね、この人は強くなるために一生懸命修行もしたが、神信心をしたな、立ち物をした。お、酒かなんか当たったんですか。いや、そんなもんじゃない。この人は女を立った。女、あ、この人は大関になるまで女のそばへにも寄らなかったな。なんとか大関にしていただきたい。これはなかなか容易なこっちゃないよ。観南神父の修行の末、5年経つともう立派な、向かうところ敵なしという大関になったな。へえ、偉い人ですね。さあ、そうなるといつまでも願掛けなんてものはしとくことはないだろ。願ほどきというものをして、いつ女房をもらってもいいという体に取り進んだから、まあ金さんは安心をなさい。いや別に心配してない。白状だね、お前は。殺しも弥生だ。弥生ちゃん、弥生ちゃんじゃない、弥生、3月のことを弥生という。3月なら3月いいじゃないですか。え、弥生なんて不調使うことはないよ。不調じゃない。3月というと俗だな。弥生というとなんかこう深みがあっていいな。お客様から吉原の夜桜見物へ行かないかと誘われる。今までなら断っているところだが、もうすっかり願ほどきをしているのでそんな心配はない。お供をいたしますと言って吉原の大門をまたいだのがちょうど晩方だな。へえ、大きかったんですね。何が、大門またいだ。バカだね、お前は。大門またいだ、またがって入ったんじゃないんだよ。大門くぐることを俗にまたぐという。 ただでさえ明かりの早いところだ、両側の茶屋は満島のごとく、月や満月、花はまったかり、下に不夜城の名義もなしからず、昼を欺くばかりと絶景。これはお前見事なもんだな、お前に一度見せてやりたかったな。へえ、旦那は見たんすか。いや俺も見ない。何なんだよおい。うん、菅垣という三味線の音でもって出てくるのが、いずれも負けず劣らぬ花比べ。どれをとっても日の打ちどころのない美人揃いだぞ。へえ、いい女ばっかり。3番目に出てきたのが、あたりをあ払うばかりのあで姿、ひときわ目立つのがシャーと出てきた、これが飛ぶ鳥を落とす勢いと言われた千早太夫だ。タスタガはこの花魁を見てブルブルっと震えたな。震えました。震えたね。この震えが3日2晩止まらなかったな。マラリアですか。マラリアじゃない。世の中にはあんないい女がいるものか。男と生まれた名画にはたとえ一晩でいいから、ああいういい女と人もにしてみたい、話がしてみたいというと、お客様が売り物に買い物造作もないこと、中野町の茶屋にこの太夫を呼んだ。しかしまあ金さんの前だが、なかなかこの太夫衆というのは見識のあるものだな。お大名の遊び道具となってるくらいだから、とても相撲取りや話し家などの席には出ませんね。出ませんか。出ません。一目見ただけで、わちきは相撲取りは嫌でありんすと言ってぷいっと言っちゃったな。ほら振られた。振られたね。さあそうなると男は意固地だよ。何をお高く泊まりやがって。何も女はいつばかりじゃねえやい。妹上路にあたる神代に話をしてみたが、姉さんの嫌なものはわちきも嫌でありんすぷいっと。旦那可愛い声出ますね。変なこと言うな、気持ちが悪いな。でまた振られた。振られたね。つくづく相撲が嫌になったな。竜田川はそのまま田舎へ帰って豆腐屋になった。おかしな話だよそれは。なんでそんな豆腐屋。うるさいの、いいじゃないか、なりたいんだから。いやなりたいったって大関まで行ってんだよ。親方になったとかね、年寄りになったのは分かるけどさ、豆腐屋になっちゃうんだもん。うるさいねお前は。当人がなりたい、なんでお前止めるの。なりたいんだよ。うるさいね。分かったよ。この人の両親が豆腐屋、豆腐屋のせがれなんだ。ハワイオアフト。うるさいねお前は。いつまでもそんな。そうだよ、ハワイオアフトだよ。ハワイオアフトで豆腐を作ってるんだよ。ココナッツ豆腐かなんかをね。そこだよ。そこへお前行ってみると、うちへ帰ってみると、もう豆腐屋とは名ばかりだ。みすぼらしいうちが一軒あるだけ。タスタが親不幸が分かった。ご両親の前に両手をついて、誠に申し訳ございません、今までの親不幸はご勘弁ください、これからはそばで一生懸命働きます、詫びがかなった。それからというもの、竜田川は一心不乱に働いた。稼ぐにおっつく貧乏なし、5年経つともう立派な寝台が出来上がった。ご両親が喜んだぞ。喉をゴロゴロ鳴らして喜んだ。猫だよそれじゃ。この5年という月日に関して、これといった変わった話はないのだが、5年経った秋の夕まぐれのなると、これがまた物悲しい話があったな。あ、そうですか。いつものように竜田川、これは朝のね仕込みなんだろうな。しきりに朝から豆腐を作る。豆腐を作ってはまた豆腐を作る。豆腐を作ってはまた豆腐を作ってはまた豆腐を作る。豆腐を作ってはまた豆腐を作ってはまた豆腐を作っているうちに、今俺が作っているのはこれは豆腐なんだろうかと思いながら豆腐を作る。いやこれ豆腐じゃないんじゃないだろうか。いやでもこれココナッツミルク入って、でもこれ豆腐、これにがり入ってるから豆腐だ。うるさいな、豆腐豆腐。何なんだそれ。話ってのは無駄を省くんだよ。何その無駄ばっかり。豆腐作ってたんでしょ。そう、豆腐を作っていたんだ。腹立つな本当にもう。夕暮れ時になると一人の女小じきがやってきた。竹の杖に寄りかかって、あっちへひょろひょろ、こっちへひょろひょろ、三日三晩何も食べておりません、ひもじゅうてなりません、どうかご商売物の卯の花をいただきもらいたいのですが、というと、もとより情け深い竜田川だ。何も言わずに卯の花を大きな手でぐっと掴んだやつを女小敷に渡そうとするから顔を見下ろす。ありがとうございます。受け取ろうとするから顔を見上げる。お前は、あなたは、チャチャンチャンチャンチャンチャカチャン、互いに見交わす顔と顔、この女こそ誰あろう、チャカチャン。急に何です。何や武士ならこうなる。なりませんよ。下手くそなやつやったね今。木馬って言って聞いてきた方がいいよ。聞いてこれ。じゃあしょうがないねそれは。でこれがお前誰だと思う。分かんない。これがお前ね、5年前に竜田川を振ったところの千早花魁の慣れの果てだ。 またおかしな話だよこれは。あんな立派な花魁がね、乞食になるわけない。いいじゃないか、当人がなりたいって言うんだから。いや、なりたいんだよ。なろうと思えば何だってなれるんだよ。うん、お前にも乞食になる才能がある。いらないそんなものは。お前ならこの卯の花をここでやるかい。いやー、そうですね、まあ、じゃあ小さいもんすからね、悔しいからね、振られてるんですから、やりませんね。うん、そうだろう。私もやらないもん。そうだろう、やりますまいですよ、やりますまいだな。それでもお前がやろうという了見ならば、私は今後一切お前とは付き合わない。だからやらないって。この女め、真っ赤になって怒った。ごめんなさい。逃げるところドーンとついたからたまらない。もとより怪力無双のタスタガは、相手は三日二晩何も食べてない軽い女、ピョーンと飛んだな。飛びました、飛んだね。前に土手があったからよかった。土手がなかったらどこまで飛んでったか分かんないよ。この土手にバーンとぶっかって、トーンと跳ね返って、トーントーントーントーントーントーントーン。なんだいそのゴンマリみたいな女。そう、ゴンマリみたいな女ってのはいるんだね。トントントーン、ぼちゃんと井戸に落っこっちゃった。あら、落っこった、落っこったんだな。じゃあそれ、死んじゃった、死んじゃったんだな。わかった。ね、じゃあ何でしょう、この夜中になってくるとさ、井戸からずーっとこう出てきてね、タツタガは恨みしやってこうなるんでしょ。うん、その話はヒットするな。いや、だから夜中になるとこう恨みしやって出てこない。いや、だからこれから怪談話になっておしまい。ちょっと何それ、せっかくなんだか分かんない話が怪談話になってきたんじゃない。カッとにうまい、めんどくさいやつだね。いいかい、一番初めが千早振るだろ。あ、これ歌の話。そうだよお前、なんだと思ってこんなわけわかんないの聞いたのお前。え、いやだってあんまり長いから忘れた。え、どういうわけ、どういうわけってことはないだろう。千早が竜田川を振ったから千早振るだろ。あ、本当だ、本当だよ。うん、あ、妹上路の神代に話をしたが、神代に振られた。あ、神代聞かなかったな。神代も聞かず竜田川だ。あ、本当だ、本当だよ。うん、5年経って卯の花をもらいたいと言ったがやらなかったな。おからをあげなかったな。からくれない。あ、本当だ、本当だよ。あとわかるだろう。わかりませんよ。井戸を掘って水くぐるとは。あ、本当だ、本当だよ。ちょっと待ってくださいよ。え、どういうこと。ちょ、頭整理しますからね。千早が振って千早振る、神代も聞かないよ。神代に振られて神代も聞かず立つたがは、卯の花やらなくてからくれない。井戸落っこって水くぐる、井戸落っこって水くぐる、水くぐるくぐるくぐるくぐる、あれ、これくぐるだよ、ね、くぐるとはのとはだけ余計な気がしますけれどもね。とはってのは何なんですか。うん、ハワイの島だ。
といったところで聞いていただきました、立川談吉さんの千早振るという一席でございました。なんかね、いいじゃないですか、この千早振るって本当にいろんな人によってこう語られている古典落語なんですけど、まあ談吉さんというのはね、本当に心地よくなる落語で、でその中に不思議な魅力のあるくすぐり、癖になるような、え、今の何っていうようなのが入っていたり、しかし一方でね、このご隠居さんとのね関係、なんかこう寝どいっていうんですけど、この寝どい部分にね、もう本当にどうしようもなく談吉さんが出てくるんですよね。この不思議なやり取りが本当に楽しい。このやり取りというのがまた、前回配信しましたそのペガサスとね、おじいさんの関係であったりとか、まあ、あるいはその NASA とね、おばあさんに対してのね NASA の関係とかね、どうしてもこう二人の中でこうやり取りする、質問して答えるという寝どいものの中でも、やっぱ談吉さんこれ非常に得意とするパターンなんですけれども、まあ千早振る序盤が特に面白い。実はね、このまあ談吉さんの最初の師匠であります談志師匠がね、この寝どい部分っていうのを非常にこう拡張して、この部分を本当にこう面白おかしくする、まあ 本当ご隠居さんがふざけているのか、あるいはご隠居さんがいじられているのかわからなくなるんですけれども、とにかくね時間を持て余して2人でこうイチャついてるというかね、まあ持て余してじゃれ合ってる感じという、こういったあたりが、あ、本当落語ってまだまだいろんな広がり方あるんだなっていうのを気づかせてくれるゆえんでございますね。冒頭のメールでもありました通り、実はこのこれやこのという本の中ではですね、左談実証と同様に前半は柳家喜多八師匠、という方をね、かなり、まあ、渋谷落語は本当にできた2014年の11月からずっと支え続けてくださった師匠なんですけれども、毎月ご出演のね、この5月の17日というのが喜多八師匠の命日でございます。まあだからというわけではあるのかないのか、まあその辺はね、あえて追善とは名乗っていないんですけれども、ちょっとゆかりのある人たちが揃う会が今月ございます。渋谷落語毎月第2金曜日からということですので、今月は14日からなんですけれども、ちょうどこの5月の17日にですね、お弟子さんでありました柳家小八師匠が鳥を取り、また入船亭専用師匠、滝川理章師匠というねベテラン両巨頭、このお二人、実に喜多八師匠とは非常に仲の良かった師匠方でございます。柳家から柳亭一同さん、そして入船亭専用師匠、滝川理章師匠、そして柳家小八師匠、5月の17日7時から9時の会でございます。何かが起こるか、何か触れられるのか、ちょっと分かりませんけれどもね、通常の落語会として行いますので、もし機会がありましたらこちらの方もご覧に、いただいた方がいいかなと。ご来場いただくのもよし、ご視聴もよしという形でございます。そしてですね、もう一通メールご紹介いたしましょう。この方はお名前がちょっと分かんないですね。初めてメールします。メールが2通届いたら配信とのこと、配信お願いしたくてメールしました。内容がなくてごめんなさい。落語には年に一度くらい末広亭や池袋演芸場に出かける程度です。今年こそ渋谷落語にも出かけようと思います。いつもありがとうございます、ということで、ありがとうございます。なんだろう、ポッドキャストどこで知ったんですかね。ポッドキャストどういう状態で、聞いていらっしゃるのか、そういったところもね、ぜひこれからメールいただく皆さんは送っていただけると幸いです。shiburaku@gmail.com、 shiburaku@gmail.com まででございます。いや本当にね、立川談吉さん、配信の許可いただいて誠にありがとうございます。本当にね、次の時代に注目していただきたい、現在2つ目ですけれども、そろそろ真打ちもね目指してもいい頃なんじゃないかななんて思いますけれども、渋谷落語激推し中の若手の一人でございますんで、ぜひ皆さん、談吉さん、談吉百席というね、もうこれはライフワークでございますね、立川談吉さんの、こういった回もありますから、ぜひ皆さんね、足を運んでいただければなと思います。次の談吉百席が6月の5日、会場はですね、池袋豊島区民センターの小ホールというところでございます。東池袋、明るく楽しい会ですと談吉さん告知しておりますので、まあ本当にね、談吉さん本当に他にいないタイプなんで、ぜひこの機会にご贔屓になってみたらいかがでしょうか。立川談吉さんね、ホームページもございますし、ツイッターもなさってますし、いろんなところで告知もなさっております。予約も簡単でございますんで、ぜひこの談吉百席もよろしくお願いをいたします。というわけで、5月の渋谷落語はですね、平日の夜だけ7時開演、1時間早まりました。その辺だけご留意いただければと思います。6時から6時55分の回と7時から9時までの回、まあ何だったら3時間ぶっ通しで行っていただいても大丈夫。チケットもね、出入りなくそのまま居続けられるようなご用意をしておりますので、まあ本当にね、お茶を飲みがてらとかね、まあどこから入ってもいいし、どこで で帰ってもいいというちょっとした寄席っぽい味わい方もできるんじゃないかななんて思いますんで、ぜひ渋谷ユーロライブまでご来場いただければと思います。詳しくは、まあ、地図とかね、その他は渋谷落語ホームページ、あるいは渋谷落語の公式アカウント、こちらの方でご覧いただければと思います。というわけで皆さんのご来場そしてご視聴心よりお待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いをいたします。